こんにちは。プレプリドンドン、マス、CA です。2026年7月17日の最新論文として、マス CA カテゴリから7本をお届けします。1本目は、マルセル・K・ゴーさんとハメド・ハタミさんによる、Towards a Characterization of Idempotent Sure Multipliers、べき等シュア乗数の特性評価に向けてです。この論文では、べき等シュア乗数が収縮的なべき等要素の有限和として表現できるかという長年の未解決問題に挑んでいます。これは行列の分解ノルムが有解であるブーリアン行列を単位行列を爆発させて得られるブロック上の行列の符号付き和で書けるかという問題と言い換えられます。著者の皆さんはこの問題に定量的なアプローチを取り入れました。分解ノルムが M 以下であるとき、そのブロック複雑性がどの程度になるかを解析しています。その結果、複雑性は M に M の二重対数的な値を掛け合わせたもので抑えられることを証明しました。元の予想を証明するまで、あと一歩というところまで迫った素晴らしい成果ですね。証明の手法では、ほぼ整数値を持つ行列を用いた機能的な議論が使われています。行列をブロック部分とより小さい分解ノルムを持つ常用部分に分解し、それを再帰的に繰り返して全体の複雑さを抑えるという戦略です。さらにこの結果を通信複雑性という分野に結びつけ、特定の複雑性クラスに属することまで示しています。理論的な美しさだけでなく、計算量的な視点までカバーしている点に非常に高い実用的なセンスを感じます。2本目はバラシュバーラニさん、アンティ・カエンマキさん、イシュトバン・コロシュバーリさんによるプロジェクションズ・オブセルフ・アフィネ・ SETS ・オントゥ・ライン直線への自己アフィン集合の遮影です。この論文では多次元空間における自己アフィンな速度や集合を直線に遮影したとき、そのハウスドルフ次元がどうなるかという問題に挑んでいます。これまではほとんど全ての方向で成り立つという定理はありましたが、この研究では特定の条件さえ満たせば例外なく全ての方向で期待通りの次元が得られることを証明しました。特に行列の固有値の絶対値が全て異なるというストロングピンチングと呼ばれる強い条件を導入している点が非常に巧妙です。この条件のおかげで集合の重なり具合を気にする必要がなくなり、かなり大胆に結論を導き出しています。また平面上のケースでは強い規約性さえあれば十分であるという非常にシンプルで鋭い結果も示されました。さらにミンコフスキー次元が常に存在するかという数学者の間で古くからささやかれていた疑問に対しても部分的な答えを出しています。複雑なフラクタルの構造をエントロピーやザリスキー位相といった強力な道具を使って鮮やかに解き明かした非常に読み応えのある内容でした。3本目はラファエル・フェルナンデス・デルガドさんとミカエル・デラサールさんによるA Construction of 掛け屋セッツインアービットラリーディメンション任意の次元における掛け屋集合の構成です。この論文ではあらゆる方向の単位線分を含む掛け屋集合を任意の次元で構成する方法を提案しています。もともと2次元で知られていたペロンツリーという構成法をより高次元へと拡張したのがポイントです。これまでの高次元での構成は単に2次元の集合を掛け合わせるような単純な方法が多く、高次元空間ならではの幾何学的な複雑さが生かされていませんでした。そこで著者たちはピラミッドのような階層的なツリー構造を使い、多面体を繰り返し分割してずらしていくという非常に緻密なアプローチをとっています。特に分割しても形が崩れないようにする工夫がなされており、その徹底したこだわりには驚かされます。その結果、掛け屋集合の近傍の体積が非常に小さくなることを証明し、ミンコフスキー次元が空間の次元よりも厳密に小さいことを示しました。 さらにこの結果を調和解析に応用してフーリエ乗数の融解性に関する新しい評価を導き出しています。幾何学的な構成が解析学の難しい予想にまで影響を与えるという展開は非常にエキサイティングな流れだと思います。4本目はマス MG からのクロス投稿でウルリケ・ビュッキングさんによるアッピロキシメーション・オブ・ソリューションズ・オブ・ザ・ SINH ・ゴードン・エクアチオン・バイ・ハイパーボリック・オーサガナル・リング・パターンズ双極直行リング・パターンによるシンゴルドン方程式の解の近似です。この論文ではシンゴルドン方程式という微分方程式の滑らかな解を理算的な幾何学構造である双極直行リングパターンを使って近似できることを研究しています。具体的には格子のサイズを限りなく小さくしたときにこの理算的なパターンが元の滑らかな関数に収束することを証明しようとしています。アプローチとしては正方形の格子を用いて領域を理算化し境界条件に滑らかな解の値を設定して凸関数を利用してパターンの存在と一致性を導き出しています。結果として近似誤差が格子の辺の長さの事情のオーダーで減少すること、さらにあらゆる次数の変動関数まで収束するという非常に強い意味での収束性が示されました。理算的な世界から滑らかな世界へとこれほど精密に橋渡しができるというのは数学的な快感がありますね。この成果によってローレンツ空間における底平均曲率局面の理算的なモデルが適切に正規化すれば滑らかな局面に収束することが保証されました。理算幾何学と局面論が見事に結びついた素晴らしい成果だと思います。5本目はマス FA からのクロス投稿でケリー・ビッケルさん、J.E. パスコーさん、ライアン・タリードイルさんによるオートモフィック・ネルソン・リレーションズ・フォー・コントラクションズ・アンド・インバーリアント・サブスペース・トラッキング縮小写像と普遍部分空間の追跡のための自己同型ネルソン拡張です。この論文では縮小写像や普遍部分空間を研究するための新しい道具として自己同型ネルソン拡張という概念を導入しています。これは単位円盤上の解析的な行列値関数を用いて厳密な縮小行列を特定の境界挙動を持つ関数へと引き上げる手法です。古典的なサニナジの拡張理論とのつながりを意識しつつ行列の固有値や普遍部分空間が解析的にどう振る舞うかを探求しています。特に固有値が一致する特異点となる集合が有限であるというフラクチャードネルソン拡張という考え方が面白いですね。研究チームは全ての正方の厳密な縮小行列がこの拡張を持つことを証明しました。さらに固有値関数が互いに絡み合っているかあるいは拡張が部分空間可訳であるかという構造的な二択を明らかにしています。複素解析やモノドロミー群の視点から普遍部分空間問題にアプローチするこの手法は行列のダイナミクスを視覚的に捉え直そうとする意欲的な試みだと言えます。6本目はマス PR からのクロス投稿でクリスチャンベルグさんとヘンリック・ラウベルグ・ペダーセンさんによるオン・ザ・エントロピー・オブ・ザ・ログノーマル・ディストリビューション対数正規分布のエントロピーについてです。この論文は対数正規分布と同じモーメントを持つ密度関数の中で対数正規分布が最大のエントロピーを持つというある先行研究の主張を真っ向から否定する内容になっています。著者たちは同じモーメントを持つ確率速度が複数存在するというスピエルチェスのモーメント問題の性質に注目しました。具体的には標準的な対数正規分布の密度関数に制限関数を用いた接動項を加えたスピエルチェス類という密度の属を構築しています。こうすることで全てのモーメントを維持したまま分布の形だけを変えることができるわけです。ここからが非常に緻密な解析でこの接動を加えた密度の微分エントロピーをべき級数で表現しその関数が厳密に上に凸であることを証明しました。その結果 接動パラメータがある正の値の時に標準的な対数正規分布よりも大きなエントロピーを持つことが示されたのです。数値的な近似でもその差はごくわずかですが、確実に最大値は別の場所にあることが分かりました。先行研究の誤りを具体的な関数の属を提示することで鮮やかに正した点に、研究者としての誠実さと鋭い視点を感じます。最後はmas.ap からのクロス投稿で、ジャンマルコ・ブロッキさんとアンドレアス・ローゼンさんによるグローバル・クォッドラティック・エスティメイツ・フォー・デゲネラテ・エリプティック・オペレーターズ・オン・サイリンダーズ、円柱状の対価楕円形作用素に対する帯域的な二次評価です。この論文では円柱状の構造を持つ多様体において接動を受けたディラック作用素の二次評価を確立しています。もともとこの分野では正の単斜半径や立地極率の加減があるといった厳しい幾何学的な条件が必要でした。でも実際には無限遠で細くなっていく円柱のような多様体では単斜半径がゼロに近づいてしまいますよね。そこを著者の2人は工夫してこうした制限を取り払うことに成功しました。具体的にはムクホフと重みを用いた不等式や垂直成分をあえて平均化しない特殊な平均化作用素を導入しています。接速があるせいで標準的な行列空間の分解が使えないという壁にぶつかりながらも、洗練されたセクトリアル分解を用いることで見事にカルレソン速度の評価を導き出しています。最終的にこの結果を局所的に円柱構造を持つ多様体へと拡張しました。これによりアラン・マッキントッシュさんが提示した重要な問いに答えを出し、より広いクラスのリーマン多様体で対価係数を持つ楕円形作用素を解析するための強力な道具を提供したことになります。幾何学的な制約を大胆に緩めて解析的な結果を導き出すアプローチには非常に心地よい突破感がありますね。というわけで、ベキトーシュア乗数から自己アフィン集合、カケヤ集合、そしてシンゴルドン方程式、普遍部分空間や対価楕円形作用素まで、数学の奥深い世界を巡る刺激的な時間でした。知的好奇心が満たされる素晴らしいエピソードとなって、ご視聴ありがとうございました。